石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所がお届けいたします。
皆さんこんにちは、インタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第125回お届けします。石原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ここまでお届けしてきたですね、カツカツコツコツ太鼓の音が鳴るシリーズなんですが、はい、今回でおそらくようやく最後を迎えることになりましたので、
すいません、
次回から静かにいきたいと思います。
はい、
はい、ということでですね、今回某お役所ですね、公務員の方から、20代事務職の方から、
最近多いですね。
多いですね、嬉しいですね。
うん、公務員関係の方ね、う
ん、皆さん聞いていただいてるってことで嬉しいです。
都内だねこれね。
都内ですね、都内というところ
ね、しかも20代だねいや嬉しいな。
嬉しいですね、はい、しかも備考欄ポッドキャストから直接見つけましたということで、はい、iTunes から多分見つけたんだと思います。
あ、そかそか、
ありがとうございます。はい、ということで質問いただいてます。
はい、
いつも毎朝出社前に楽しく聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
先生の本質をついた考え方にはいつも驚かされ、どうやったら先生のような考え方、捉え方ができるのか日々考えています。質問です。本などを読むとき、まず目的をはっきりさせなさいとよく言われますが、正直自分が本質的に何を今一番求めているかが自分でもよくわかっていません。自分に最高の質問を浴びせ続けろなどとよく言われますが、どうやったら自分が求めているものを的確に吸い上げられるような質問を作れるようになるのでしょうか。また先生のような思考回路を手に入れるため、日頃やっておくこと、心がけておくこととアドバイスいただけたらと思います、ということでいただきます。
まあ、この人20代でしょ。
そうですね、有望ですね。
うん、だから20代でさ、目的はっきりしたら
確かに
あんまり大したことやらないから目的ない方がいいよね。
わかんないですよね、そもそも。
でしょ、
うん、
なんかそこで凝り固まってこれだとか言って、はい、一生やろうと思っても、うん、あ、これですかみたいなことになっちゃうから、もっと視野広げた方がいいので、はい、これは一番いいのは読書なんかの場合は多読だよね。
多読です ね、
うん、ね、でいろんな考え方の人に触れるとかさ、
はい、
なんでもうインプットの時期だから、うん、もうガンガンインプットだよねこれね、
はい、
そうでしょ。あ、早川君って本どのぐらい読んだ。
そうなんですよね、読んだになっちゃうんですよね最近、うん、はそんな読んでないんですけど。
いや、だけどほら若い頃って読んだでしょ。
ああ、もう年間やっぱ100冊以上ぐらい多分読んでたと思いますね。
も
っと読んでた
かな。いつぐらいの時。
やっぱ20代前、でも24ぐらいまで恥ずかしながらほとんど読まなくて、そっからこの5年間ぐらいで一気に読みまくったみたいな感じで。
似てるね。僕も大学出て、はい、大学の時はほらもうクラブ活動みたいなのばっかりやってたから。
あ、楽器でしたっけ。
そうそうそう、だからほとんど東京中学生服で走り回ってるみたいな感じだったんで
石原青年、
はあ、それでよくあの神宮球場で野球の応援で学校が負けると、はい、お前たちの応援が悪かったんだみたいな感じで、僕らのちょっと先輩は神宮球場の周り走らされてたっていう話。
そうなんですか。
そうそうそう、だけど大学出て社会人になって、やっぱり20代の中盤後半から本読んだね、はい、いっぱい、
うん、
それでダーとか読んで、うん、そこがちょうどインプットだったんでしょうね、
はい、
何冊くらい読んでんの。
1000いってるかいってないかぐらい、
ね、1000冊超えると変わるよね。
変わった気はしますね、
うん、明らかに変わるよね、
はい、なんか選ぶ本も変わりますし、
そうそう、文章量とかそのボキャブラリーも増えるから、うん、だから徹底して入れりゃいいんだよね、
はい、
この人はまだ20歳なんで、もう目につくものなんでもとにかくインプットっていうのが重要ね、
はい、
でね、大量のインプットが初めてアウトプットを生むんだよね、
はい、
うん、まあいいんじゃない、自分にその質問しろったってないよ、うん、ないない
ないよって多分聞こえてくるんでしょうね。
そう、普通にないでね、うん、じゃあこの人今度どうしたらいいかだよね、うん、でアウトプットするときもどういうふうにアウトプットするといいかって言ったら、うん、自問自答じゃ絶対無理なんで、
ね、そもそもそのバックボーンがね、なかなか、うん、
いっぱい入れながら思考な なり知識なりをもっとアウトプットするためには会話をした方がいいんですね。
会話、
うん、議論、はい、だからこの方公務員なんで、はい、できれば公務員じゃない同年代の、うん、あこの人素敵だなとか、うん、いろんなことしてるなとか、はい、考え方持ってるなみたいな人たちと定期的に会うとか、はい、あるいは5歳とか10歳年上の方たちと、まあ、1対1でもいいし3人でもいいしっていうふうにいっぱい喋るといいですね。
やっぱりそうですよね。
そうで喋りながら会話することによってで自分の考えをまとめて喋るとか、はい、うん、いろんなものの中から咀嚼するとか、うん、相手が言ってることってきっとこういうことなんだなっていうふうに推論することとか、はい、こういうトレーニングが必要でしょ、うん、
はい、
その辺のことをずっとやってれば、うん、だんだんだんだんそういう人の生き方とか考え方とかも含めて、うん、あ自分はやっぱりこういうことは向いてるなとか、はい、こういうことをやった方がいいなとか、うん、本質自分はこういうとこに向かっていった方がいいんじゃないの、うん、っていうそういうのも出てくるんじゃないかな。
そうですね。この方はこの方で多分焦りとかいろんなことあるんでしょうけど、僕らから見ると無限の可能性だからいくらでもやりようはありそうですよね。
いいんじゃない。公務員だから信用されるじゃん、
うんうんうんうん、
ね、変なやつと思われないから、うん、勉強会とかいろいろ出てみて、はい、今度お茶飲みましょうとかね、はい、ちょっとゆっくり話したいなとか、うん、何考えてるか聞きたいからちょっと話してくれって言って、うん、まあそういうこう長く繰り返しこう、はい、議論っていうか会話ができる人たち、うん、もちろんその毎回毎回会話してたら煮詰まってくるから、うん、花見に行くとか映画見るとかさ、は
い、それがインプットですよね。
そう、そういうのもまあ共有の体験としてね、うん、持ちながら人脈とか、うん、そういうの広げればいいんじゃないかな、うんうん、
なるほどね。まあその中で今ねまずその会話っていうところもお話しいただきましたけど、当然その本のところでいくと多読っていうキーワードいただきましたけど、うん、じゃあその多読の時に、まあ、極端にどんなものでも多分無駄なものはないと思うんですけど、うん、石原さんが常々おっしゃってるように例えば歴史ものとか、うん、あと思想書とか そういったものをやっぱりまず読んだ方がいいですか、
うん、あのまあ、基本的にはさ本に慣れた方がいいじゃん。
そうですよね。だからそもそも
慣れてる本をたくさん読むと、はい、読むことそのものになれるでしょ。そしたら今度分野広げた方がいいよね、はい、だから小説とかも読んだ方がいいし、うん、小説の中でも歴史小説も読んだ方がいいし、はい、いろんなものに触れた方がいいんじゃないかな。
その時にねその目的をはっきりさせないとっていうところでこの方も真面目に考えすぎちゃってるところあると思うので、
うん、もう目について面白いものは全部読む、
ね、それこそ僕もかつてやってたのが Amazon とかだと、うん、どうしても網羅されてないじゃないですか、うんうん、一覧性がないから、うんうん、ただやっぱ書店に週1回ぐらい行って2時間ぐらいあんまり考えずに一周して気になったものを手に取ってみるみたいな、うんうんうん、そうするとなんか自分の趣味思考が出そうですよね。
絶対その方がいいよね、うん、どうなんだろう最近本屋さんってみんな行くのかな。
どうなんですかね。結構 Amazon でねベストセラーとかで買っちゃってる人もいると思いますけどやっぱり本屋さんには絶対行った方がいいですね。その時代の流れとかもわかるし。
そうなんだよね。インターネットはいいんだけど、うん、知ってることの深掘りはできるけど、はい、知らないことを気づかないからね、
うん、もう知ってるとこしかね Amazon だったら見ないですからね。
そう、うん、そうするとそういう本ばっかになっちゃうから、うん、今言ったみたいに書店に行って端から端までずっと見ながら、うん、あれこれこんなこと書いてあるとか昆虫ってこうなんだとかさ、はい、なんかさ、うん、全然違う分野で例えばそのインターネットのベストセラーとその書店のベストセラーとかね別に違うんじゃない。
全く違いますね。
違うよね。それからその変わった本だけを特集してるような本屋だってさ、うん、実は激しく生き残ってたりとかする
逆に、ね、
わけでしょ、はい、なんか最近だとさリアルなところからブームになることが多いでしょ、うん、僕何を隠そうビレッジヴァンガードとか結構好きなんで、パフュームなんかもさビレッジヴァンガードで最初に、はい、あこれ絶対ヒットするって思って5年ぐらいであれメジャーデビューしたでしょ。
そうですね、はい、う
ん、最近だとあのピアノジャックって知ってる？
わかんないです。
ピアノジャックって男2人で、はい、1人がピアノ弾いてもう1人はパーカッションなんだけど、ちょっと変わったパーカッションなんだけど、はい、この子たちなんかもビレッジヴァンガードでその後フランスで火がつくんだよね。
あ、そうなんですか。
うん。でついに僕はコンサートまで行きましたけど、超ライブ向き、はい、ピアノジャックっていうんだけど、はい、最初はねピアノをクラシックにアレンジしながら、うん、最近オリジナルも作って、はい、かなり人気あるね、
うんうん、
2000人ぐらいの箱まではいっぱいにできるんじゃない。全国ツアー、2000人ぐらいを全国ツアーで一周するぐらいのとこもあって、はい、あれもビレッジヴァンガードだもんね、うん、そういう意味ではネットが必ずしも流行だ、うん、ネットの流行はね一瞬、
いや本当そうですね。
そうそれがリアルはリアルの伝わっていく良さがあるから、うん、伝わっていきながら醸造されていってそれでも残ったものが本当とかさ、うん、あるじゃん。だからそういうのも含めてねもっとこう広がるというか、うん、知識狭めないでまんべんなく知っとくっていうことがものすごく重要だと思うんだけどね、うん、
いやだから本当リアル書店は絶対行った方がいいですね。面白いし、
あのさ寄り道しないとさ、
いや本当
教養生まれないわな、うん、
だそれこそ帰り道なんかもね、毎日変えてみるとか、
う
ん、
そうそうそう、
そういうことで全然変わってきますよね。
そうだよね、うん、そうするとなんかこうさ、変わった生態の人間とか身につくじゃん。なんかさ、この人もずーっと背拍子見てるとかさ、うん、あるでしょ、
はい、
なんかわかんないけど10冊くらいこの頭で買っていく
とか、そこに来てる人を見るの面白いかもしれないですね。
そうそう、何買ってんだろうとかさ、うん、そういうような感じになると違うんだけどね、
うんうん、
だからなんかこう必要なことだけを深掘りするよりも、若いうちは関係ないこと、
はい、
なんかこれを趣味にしてる人がいるのか、何が楽しいんだろうと思いながら、さっき昆虫とか言ったからさ、昆虫のことを調べるとかさ、なんかキノコのことをかけてるとかさ、なんかそういうの楽しくない
。書店って特にそういう縮図がなんかね、その並んでる本だけじゃない、そこでどういうものを買ってる人がいるのかって見るだけでなんかいろいろ面白そう。
なんか大学の時にさ、この本ありませんかとか言ったらさ、どこどこの棚のどこどこ何番目とかっていう、書店の人とかいたでしょ。
いましたね。
最近ないもんね、そういう人ね。
もうそもそも検索機とかあってね、それで調べちゃったりとかでなっちゃいますからね。確かにそうですね。
書店員に最初に声かけた時ってどんな感じだった？
緊張して何聞いたらいいかよくわかんないみたいなのありましたけどね。
だからみんなそこくぐりながら大人になってったんだけど、はいはい、そういうのないんだろうねきっとね。
かもしれないですね。
最近若い人はね、
ネットですぐポンって押しちゃって、
うんうんうんうん、だからそういうのも含めて幅を広げると大人の人たちっていうの、
うん、
自分が10歳とか20歳の人たちと共通のなんかフックができたりするから、はい、うん、面白いよね。
それがまたさっきね、うん、おっしゃってたコミュニケーションのきっかけにもなると思うし、うんうん、コミュニケーションっていうところでいけば、その年代の違い方といろいろ話していった時に、その人たちからまたおすすめの本なんか聞いてもいいですよね、うん、
そうそう。それからさ、自分より5歳年下のやつがさ、妙にちゃんとした話するときにさ、ケッと思ってさ、そこが刺激になるでしょ、
はい、
そうするとやっぱりもっとリアルに自分はなんかこうもっと何かグリップする場所を持たないといけないなとかさ、うん、
はい、
だからそういうのあるじゃない、うん、かも思われていくでしょ、
はい、
やっぱりインプットしといてアウトプットを少しずつできるような場所、うん、会話ができるところをこう作っていけば全然問題ないよね、うん、はい、
そうですね。
30代でしょ、どうせなんかやろうと思っても。20代後半くらいから30代くらいでしょ、
うん、
でそこでなんかいいものが固まれば全然 OK だよね、はい、うん、20代はやけどしなくちゃみたいなさ、わけのわかんないこといかなくちゃみたいなさ、どうなんすか。
やけどしまくりでしたが、はい、
そう、
はい、なんとか今赤チンを塗って生きてきますが、はい、
まず全然心配ないだから、ね、
そうですね、
はい、
インプットとアウトプット両方考えて、
はい
はい、歩んでいただければと思います。
はい、
ということで石原家の経営のヒントプラス、今日は第125回お届けしてきました。石原さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、ここで番組からお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、石原家の経営のヒント、このプラスからですね、発展したバージョンとして、この度石原明の経営のヒントプレミアムというのがですね、
はい、
誕生しました、
はい。
これはどんなコンテンツなんでしょうか。ポッドキャストとの違いとかも教えていただけると。
今の無料のポッドキャストは Q&A の形式で、質問に対して僕がお答えしてますよね。で、まあ、ずっとこういうことをやっていきながら、まあ、2年弱やってるでしょ。
そうですね。
そうすると、その、読者の方から、Q&A とっても面白いんですけど、先生が本来何考えてるかみたいなことをまとめて聞きたいですっていうことを言われるようになったんですよ。で、それは、確かにそういえば、読者の方に、こういうことをもう基本的に知っといたからいいよねっていうようなことで、はい、経営的なこととか、マーケティングみたいなこととか、あるいは人生どういうふうにするかとか、自分が成長するかみたいな、うん、そういうコンテンツで、ここすごく重要だから前にしといてくださいね、みたいなことをお話ししようと思って、有料版作ったんですね。
うん、
なので、時間も40分ぐらい、メインのコンテンツを作ってお話ししてますし、プラスアルファで、非常に面白い、僕はコンサルなんで、こういう切り口でビジネスやってますよっていう企業を、まあ、10分ぐらい紹介して、
はい、
それから、本はやっぱりすごく有効じゃないですか。で、この本読んでっていうのも、最近流行してる本だけじゃなくて、これ非常に役に立つから、ちょっと絶版になってるけど、探して読んでみてくれるみたいなことも含めて、ね、10分10分、トータルで1時間ちょっとの番組を、有料で配信しようかなと思ったのがこのプレミアムなんですよね、
はい、そうですね。このプレミアム毎月1回発売しています。本当にこのメインテーマ、注目の企業、ビジネスモデル、トレンド紹介、そして今月の一冊ということですね、うん、盛りだくさんなんですけども、
早川君と Q&A みたいな形で聞きやすく、ね、構成してもらってやりますから、無料版聞いてる人はすごく楽しく聞けると思いますね、
はいはい、ぜひ石原明 .com の方にですね、このプレミアムのページありますので、ご興味がある方はご覧になっていただければと思います、
はい、これ倍速とかもついて
ますね。そうなんです、倍速もついてますし、うん、年間購読をしていただいた方にはですね、このシークレットライブを、
はい
はい、ご招待させていただきますの です、ね、はい、ぜひ皆さんお聞きいただければというふうに思います。
今日のポッドキャストはい かがでしたか？番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明 .com にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.isharaakira.com www.ishara-akira.com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本経営教育研究所、プロデュース菊田す早川洋平、制作協力若菜はじめ、ナレーション岩山千尋によりお送りいたしました。